鈴田っていうとなかなかね初めての人は馴染みがないこともあるでしょうから、時折登場していただくんですけれども、鈴木さんから、鈴木博正さんからですね、
マイク、
あ、マイクね、
そうですね、
はい、
す
いません、はい、
はい、あんなこんにちは。ご鈴田の時ね、いつも少しだけお話しさせていただいています。まあ、ご鈴田さんのことをですね、知っていただくっていうのはね、大変いろんな要素がありましてね、一度に一気にお話しすることはね、非常に難しいんで、なんかある時にその前に少しだけお話しさせていただいております。まあ、これが一つ、ご勢のですね、文化を皆さんに紹介するということになればと思いますしね、まあ、今日も少しお話しさせていただきます。瀬戸内晴美さんという方はですね、寂聴さんですかね、寂聴さんですね。この人は1922年、大正11年ですね、阿波の徳島にお生まれになります。まあ、今年生きていられればね101歳なんですけども、彼女は幼い頃ですね、日常的に人形浄瑠璃ですね、見たり聞いたりして、育ったそうです。そしてそうですね、その人形浄瑠璃っていうのを、ね、見に行くというよりは聞きに行ったというふうにおっしゃって、そこのセリフなんかをですね、日常的にですね、会話の中でふっとね、お話になって、というようなことをですね、ある雑誌のところにね、書いておりました。まあ、それを私読んでですね、まあ、それはですね、大正11年ですから、まあ、昭和に入った頃の、その、瀬戸内さんの、思い出話のようなものなんですけど、そういった社会的風土というものがね、やはり語りを聞いて、それを覚えて、日常的にその自分の生活の会話の中にですね、取り込んでいったと。まあ、それ、瀬戸内さん個人じゃなくて、その周りの人もですね、そうであったというふうに語っております。まあ、そういった文章をちょっと読みまして、私なりですね、まあ、長岡に御座さんが多くいらっしゃいましてね、その当時、まあ特に明治の時代が一番多かったと思うんですが、御座方をですね聞いて、まあ、特に女性の方はですね、非常に御座さんを、待ち遠しく思われて、来られた時にはその歌のないようにですね、そういった自分の思いもですね、託して非常に一生懸命お聞きになったということなんですよね。まあ、特に御座さんの場合はですね、クズの葉であるとか、アルカヤ同心であるとか、それから、まあ、巡礼をするとあるとかですね、まあ、そういった女性に非常に好まれる演目が非常に多くございます。そして、まあ、そういった主人公たちのね、運命にハラハラしながらですね、ドキドキしながら、自分の思いもですね託して一生懸命聞かれるということですね。ですから、まあ大勢さんも、まあ、そういった社会の中にですね、まあ、一生懸命歌うことによって入っていかれたんですね。そして、まあ、そういった、まあ、今後一つの御座宿なんですけども、御座宿の中に一つのそういった、雰囲気を作ってですね、これで、歌を歌い終わったら皆さんとそういった語りの場があって、そこでいろんなお話をして、まあ、特に御座さんは旅をしますから、旅先のお話をですね、そういった人たちに、まあ、一つの情報としてですね届けて、非常に歌だけじゃなくて、その会話の中でいろんな交流が生まれて、非常に小出さん 自身が尊ばれたという、そういった経緯がですねあります。今なかなかですね、そういったことを 覚えていらっしゃって、それをこう歌とともに聞かれるっていう、そういった機会はございませんので、まあ、こういった時に、少しお話してこうやというようなことを、ね、感じていただければと思います。今日はですね、名古屋大使なんですも、まあ前回も少しお話ししましたけども、おひちの吉左衛ですね、吉三郎への恋の一途さをですね、これでもこれでもかというように歌い上げていきます。前回は一の段で、ものづくしというものをですね、語りまして、まあ虫づくしとか、何でしたっけ、ありましたけども、まあ、そういった一つのテーマを繰り返しですね、語って、その気分を盛り上げていくというのがね、一の段の次第です。まあ、今回二の段ですので、どのような展開になるかね、聞いていただいて皆さん感じていただければと思います。では今日は二の段、歌わせていただきます。
よろしくお願いいたします。最初に門付け歌ですけれども、御瀬さんは村に着くと宿に荷物を置いて門付けに回ります。家々の戸口に立って三味線を弾いてお米をいただきます。迎える村の人々はもう長い馴染みであるために、今年も元気で来てくれてよかったと村の誰もが歓迎してくれました。もらったお米は百軒米といって、多くの家から集められて縁起が良いと買う家もあったそうです。じゃあ門付け歌。